エリシャはシュネムに行った時の出来事を今日の第一朗読に出てます。一回だけここを行ったわけではない、何回もこの町に入って行ってます。福音宣教として神の国のことを、まあ、預言者の役割で今入ってやっているうちに、ある方から食事に呼ばれて一緒に食事しました。でもまた旅が続けて、また時間がかかって同じ町に入ってきた時、また同じところに行って食事をした。お仕事で何回も来ているかなと思って、この方のために泊まる部屋を準備しようと思って、裕福な夫人が、まあ、旦那に話して、そこで小さな部屋を作ってあげた。やっぱり旅が続けてやると言って、同じ日は戻るんだったらいいですけど、同じ日は戻らないんだったらどこか泊まるしかない。今だったら、まあ、ホテルはどこでもあるみたいな感じで、まあ、簡単に取れるかもしれない。でも昔のことを考えると、そんな簡単で、まあ、泊まる場所っていうのを見つけるのはなかなか難しいかもしれない。でも誰か受け入れてくださる、そのようなところで、まあ、泊まって帰るっていうこと、まあ、よくこれはイエス様の人生を見てもちょっと似ているところが、よくマルタとマリア、ラザレの家に泊まりに行ったっていう話が福音にも出ています。ここはやっぱり自分が落ち着く、休みできるところに行くっていうことは大事です。でもベルカム、まああんまり招待しないと、何これにと来るのってみたいになったら大変ですけど、まあでも来てほしいというように、まあここはそんなに私のことを大事にして世話してくださるこの家族に何かしたいなと、何が足りないことがあるかっていうことを調べてみると、この子供はないっていうことで、まあそれだったら来年今頃あなたは男の子を抱いているでしょうっていう話になっています。優しくしてあげると優しさを自分も感じることができる、まあ返してもらうこともある、まあおもてなしっていうことは、まあ、とても大事だと思いますけど、まあ、おもてなしは、まあ、受け入れる人も、まあ、やる人もやっぱり喜んでやる、やるから、まあ、向こうもいただく側も、まあ、喜んでいただいて、この愛情を、この優しさを感じることができます。第二朗読に入っていくと、私たちの洗礼の恵みを繰り返しているパウロの言葉は、キリストと共に一緒に死んだのなら、キリストと共に生きるようになっているよと、私たちはみんな復活されたキリストを受け入れている、信じている、私たちはみんな生きているっていうことを表しているところ。まあ、福音は2つに分けてます。最初の部分はやっぱり人たちにイエスは伝えている言葉、父母、息子娘より私を愛しなさいっていうこと。福音宣教に入っていくんだったら、ここで愛が言ってしまうと、私を愛してくれないんだったらそれは足りなくなるよと。だから何よりも神を 愛するっていうことの呼びかけ。それも従うっていうのは愛する、愛してるよっていう言葉だけで足りるわけではない。毎日自分の十字架を背負って私に従いなさいっていうのを呼びかけ。その呼びかけに応えていく人たちに後でどう皆さんが受け入れてくれるかっていうこと、まあ、そういうような人たちに、まあ、冷たい水一杯だけでも出してくれる人は必ず報いをいただくっていうこと、何でもやってあげるものの代わりに何かをもらうようになる、それは神からの報いを必ずいただくようになるよっていうこと。皆さん、人たちって言ったら、ここは弟子たちのことだけじゃなくて、同じ福音宣教をしている、まあ、私たちのこともね、まあ、司祭、修道者、まあ、いろいろな神の国のために、まあ、自分の命を捧げて働いている人たちを受け入れるっていうこと。そうだね。あんまり痛みは、司祭は家に呼んで食事をしようと言わないね。まあ、何があるかわからないけど。でも、必ず神から報いをいただくよと書いてあるよ。冷たい水だけじゃなくて温かいものでもいいです。まあ、ここはやっぱり大事なのは、私たちはどう相手を受け入れているかと、まあ、そういうような、あの、福音宣教をしている人たちは自分の家に入ってくると、神からのこの平和がこの家にありますよねという呼びかけになるので、この平和をこの家族は感じるようになる。その家族のために祈ることができる。だから無駄にならない。必ず、あの、呼びかけをしてくださいね。まあ、出てからじゃないよ。今、ここにいるうちに。はい、わかりました。ってみたいな。まあ、大声で言わないでねってみたいな声が皆さんから、ちょっと、心から出ている声を聞こえてきている。いろいろな方法で毎日の生活で、社会の中で私たちをどう歩んでいているかということを、もとなしいの話したけど、まあ、仏教から見たら、お接待の話を、まあ、皆さん、よくこのお接待のことをいろいろな方法で知っていると思いますけど、私は経験しました。四国の88箇所を回りました。そこで皆さんと共に、まあ、回ったのは車で回ったけど、でも車を置く場所と、また行くところは長く歩かないといけないところが多い。例えば皆さんと一緒に歩いて山の上とかいろいろなところに行ったとき、まあ、いろいろな人たちから、あの、声かけて、あの、温かい、まあ、スープを出してくださっている家族もいた。後でいろいろ話していて、ちょっと休んで旅を続けてくださいっていう。食事をおにぎり出してくれさった家族もいました。あの、ジュースとかみかんをくださった家族もいました。これを、あの、巡礼に行っている人たちはいただいてありがたく、本当に、あの、長い旅っていうのはこの巡礼の旅で、このいただく人たちって言っても、やっぱり、あの、目的は、まあ、その人たちで弘法大師と出会うことができるっていうことね。まあ、 巡礼する人たちを遠慮さんと言いますけど、でも私たちはこの旅で空海も五分大師のこと、大師のことですけど、まあ、一緒に旅してる、歩んできてるっていう、まあ、そこは私もあのカバン持ってますけど、二人で旅してるっていうこと。私一人で歩いても一人じゃない。まあ、五分大師も一緒にいるよってみたいな感じで、そうだから自分の旅は一人にならない。まあ、私たちから見たら神は共にいるっていうこと、まあ、自分が一人じゃないよっていうことですけど、まあ、ここがやっぱりお接待っていうのは、まあ、宿泊も出してくれる方もいたけど、まあ、私行った時にはいっぱいになったから、でも紹介してくれた、次のところに行ってくださいって言って、まあ、そうみたいなことを、まあ、四国で私感じました。これはやっぱりあのすごい、あのここは神から必ず報いをいただくっていうことですね。その人に何も返すことはなかったけど、ありがとうっていう言葉だけだったけど、まあ、でもやっぱりそうやって受け入れてくださっている人たちは神からの報いを必ずいただいている。だから同じようにイエス様を同じことを伝えて繰り返している、まあ、福音宣教する人たち、まあ、これは私主催だけじゃなくて信者も洗礼を受けて神の子になっている人たちもお互いを受け入れるっていうことも大事なことだと思いますけど、まあ、やっぱり優しくやってあげることは必ず戻ってくるので、それはどう私たちは日常生活で見せることができるか、まあ、お接待か、おとなしか、必ず報いをいただきようという約束の言葉だから、預言者は預言者同士で受け入れる人は預言者の報いをいただくことができる。だから司祭は司祭同士で受け入れる人も同じように、まあ修道者誰でも、まあ、同じようにその報いをいただくっていうことを、まあ、約束の言葉になっているんじゃないかなと思います。私たちはみんな神の子としてこの巡礼の旅、まあ、みんな旅してます。まあ、神の国に入っていくための旅っていうのは、この永遠の命をいただくための旅なので、この旅を続けるうちに、私たちを受け入れている人たちはいろいろいると思います。お互いを受け入れてくださる人たちは、必ず神からの恵みを、祝福を、この報いをいただくようになっていると思います。